はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野村です。
今日は、ファイナルファンタジー7、リバースかな、の話をしようかな。
ほいほい、リバースですね。リメイクの第2弾、
そうですね、リメイクの2作目。まあ、全部で3部作と言われてますけどね。
ですよね。うん、なんであれ最初に3部作って言っちゃったんですか？なんか言わな、あれか。逆になんでここまでやねんって怒られるのか。
そら、そうちゃいます。文句言ってくる奴がいるから。
そっか。なんかいや、すごい時間かかってたじゃないですか、出るまでに。うん、僕やってないんですけどね。リバーっていうか、うん、リメイク。古いセブンは一応、当時やってクリアまでしてるんですけど、
うん、
リメイクは特に興味がないので、1作目も2作目も触ってないんですけど、
うん、
まあそう、なんかあんまり売れ行きが良くないみたいな話の時に3部作やから、やっぱなんか、またこの先出るから、出た時に1、2、3が出るはずやからで買い控えされてるんじゃねえか話とかを聞いたことがあるんで、まあそりゃそうね、とか思って、だったら3部作って言わなきゃよかったのにね、とか思ったりしたんだけどね、今言ってなかった言ってなかったで、3部作かよって怒られるっていうのがあるでしょうから。はい。
それこそ、言ってなければ、続きいつ出んねん、いつ終わんねんっていう文句が、
まあなるでしょうね。だいぶ空いてますもんね。どれぐらい経ったんだ？
どれぐらいやろう、はい、もうどれぐらいっつってももうこの年になってくるとあんま気にならへんくなってきてるからな。
そんなことないで。
そう。
生きてるうちに出るんかいみたいな話な。
リメイクからリバースまでの間隔は約4年って書いてある。
あ、でもそんなもんなんか。
いや、そうやろ。だから4年でそんなもんと思えるような年になったってことですよ、我々は。そんなもう10代とかやったらどえらいことやで、4年なんか。
確かに。
そんなさ、そんな、例えばさ、中学1年生で多感な時期にやってやで、めっちゃおもろいやんとか言ってさ、次いつ出んねんって言ったらさ、高1とかやで、高1とか高2で出てんねんで、ふざけんなってなるやん。
確かにな。もう、趣味趣向十分変わるぐらいの勢いになった。
はいはい。まあ、そもそもがまあ、基本メインターゲットは我々おっさん、本当に、ファイナルファンタジー7をリアルタイムで体験した奴らに対しての、それがね、メインターゲットでしょうから。
うんうん、
うん。我々おっさんとしては4年なんか平でもないんですよ。
まあ、
これからだと微妙に、お亡くなりになる可能性とかもあるから、あんまり間空けてほしくないよなってめっちゃ思ってまうんですけど。
そうですね。
まあ、今回は旧ファイナルファンタジー7、はい、そして今回のリメイクに関する重大なネタバレがね、含まれているお話を存分にしようと思ってますから。
はい。
ネタバレは一切聞きたくないっていう人は、ちょっとね、ゲームをクリアするか、なんか、するまでちょっと聞かないようにしておいた方がいいです。
なるほど。
はい。
ネタバレとかあんの？リメイクなの。
あります。
あるのね。あ、わかりました。はい。
リメイクだからこそ、ネタバレがあります。
ああ、はい。
はい。じゃあ、なので、注意喚起はしたんでね。お願いしますよ。
はい。
思い出話からするとね、ファイナルファンタジー7は、はいはい、まあ、調べたところ、1997年に発売されてました。
おっと。てっきり俺、
学生時代にやったと思ってたけど、普通に大学卒業してるやんけ、と思って、はい、1997年やったらね、
そう、え、卒業してる？
だって、93、94、95、96やろ？
卒業ね。
あ、卒業が97の3月か。
あれ？ちょっと待って、でも俺あれだぜ。FF のムービー見て、CG 業界ええやんって思ったかい？あれ？そうなの？
1997
年1月31日。はい、うわぁ。はい。え、俺ら卒業が
?93 年に大学1年生やったから。94、96。だから、卒業、97年の3月に卒業か。
わぁ、だからギリギリ触ったって感じや。
めっちゃなんか、大学2年生とかでやってた記憶の改ざんがありましたけど。
そうだね。PS1?1?2?1?1?1 か。そうか。はいはいはい。 PS1 ってどんなデザインやったか。
灰色の、なんか真ん中に丸い蓋があって、パカってこう開く。
それ、2も一緒じゃねえか？
で、2は黒い、細長い、長方形になりましたよ、2から。
あ、それが2か、もう。うん、ああ、じゃあ1だわ。いや、でも学校のゼミ1でね、1で、なんかセブンやった記憶あるけどな、俺も。それあれかな。
みんなで鉄拳とかやってました。
なあ、卒業決まったぐらい、そって、制作でレンダリングマッチとかやってるときにやったんだ。
鉄拳2とかやってた記憶がある。
ああ、あるある。
なんか、てっきり俺は、大学の同級生の家で、
ああ
自分も当時プレイステーション持ってなくて、で、友達がプレイステーション持っていたから、うんうん、なんか、そいつの家でやってて、で、そいつがもう眠たいねんけど、うんうん、なんか俺めっちゃええところやからってやってて、うん、すごい帰れやっていう雰囲気をめっちゃ出されてた記憶があんねんな。でも、ファイナルファンタジー7の発売ね、見たら、そんなことはないねん。うん、じゃあ俺はファイナルファンタジー7誰んちでやったんやろってめっちゃ思ってて、なんか、改めて記憶が改ざんされてるのが、こう、くしゃーってこう修正されたら、めっちゃなんかアルバイト先の先輩の家でやってて、
ああ。
その人むっちゃゲームオタクの先輩がおって、
もう
当時からパソコン、コンシューマー、いろんなゲーム持ってる人やって。
すげえな。
で、ファイナルファンタジー7もあったから、ちょやらしてくださいよ、つって。
おお。
で、なんか朝方まで、もうその先輩寝てるのに、なんか一人でずーっとやってた。で、お前、ええ加減に帰れやって言われて。
いや、言われてるやん、結局。
言われて。
言われてるやん。
まあ言ったら人んちのゲームやからセーブもないからさ。
こう。あ。なるほど、それ辛いな、だいぶ。
いや、俺はもうプレイステーション。
そもそも。
俺はプレイステーション持ってへんから、人んちのプレイステーションでずっとファイナルファンタジーセブンやってて。で、なんか、すごいこう、展開展開でさ、やめ時を見失ってさ。ずっとやってたんですけど、いい加減帰れやってて、しぶしぶ終わったっていうのがあって、うん、でそっから、なんか社会人になってからしばらくして、プレイステも買って、なんか FF7 も買ってやった記憶なんですね。
あは。
やっぱ当時は、その人んちで、人んちであるにもかかわらず、うん、もう展開展開が面白くってずっとやり続けてたぐらい、好きやったんですね、やっぱファイナルファンタジー7が。
はいはい。
やっぱりなんつうの、キャラクターもね、なんか12秒くすぐる感じのクラウド君と、あと、
てか中二病のクラウド君。
まあ、クラウド自体が中二。でも、クラウドの中二病は、ちょっと脇ありじゃないですか、なんか。
てかまあ、設定が中二病、まあいいや、はい。
そう、メタ的な制作者側の視点では、クラウド君はもう中二病の、ありとあらゆるこう、上積みと、ニコゴリを全部つぎ込んだようなキャラクターですけど。
うんうん、まあ、逆に言うと、制作者の癖やろうと思うけどね。まあいいです。
まあね。
はいはい。
うん、もうでっかい剣を背中に背負ってるっていう時点でキュンとくるじゃないですか、当時。
キュンとっていうか。
いや、もうそれだけでグッとくるじゃないですか、うん、もう、あーって。
うん。はい。
ほんで、なんていうのかな、当時、スーパーサイヤ人が先行してやったの、金髪、
つんの、
頭みたいな感じのね、かっこいい感じのヘアスタイルとか。
はい。
なんか、ソルジャーっていう、なんか、響きのいい、
か
っ
こいい
感じのキャラ設定とか。
やっぱ香ばしいね。
いや、今やからですよ。今やからそう思うけど、もう当時はもうあれがもう最先端でかっこよかったんですよ。
まあ、そうか、はい。
で、ありながらも、その、仲間であるティファとかの、うん、謎のミニスカ感とかね。ミニスカであるにもかかわらず、こう、都市空間で戦う、謎のエロティシズムとか。
まあ、その、キャラクターデザインは、まあ、髪型買ってるよね。
で、それと、ついをなす、こう、エアリスっていう、青春派の子の、なんていうかな。もう、オタクボーイたちが心ときめく二つの、女性性を出しましたみたいな。
ね、いや、ユフィーもおったけどな。
ユフィーはね、当時から僕はちょっとね、ピンとこなかったんですよね、なんか。
ちょい。
ユフィーファン、ユフィーファン結構いるじゃないですか、なんか。
いるよ。
あれはどこが好きなんですか、ユフィ
ー。え？いや、やっぱ裏表のない感じじゃん。
快活なところ。
そうそうそう。その二人はさ、なんか裏があるっていうかさ、
まあ、わ
イ
か
ア
る
リ
け
ス
ど。
もなんか、イアリスなんかはもう不思議
わ かる
謎
け
で
ど
しかない
ね。
じゃん、あれは。で、ティファーは割とその、迷路快活そうに見えて、実は、みたいなのノリがちょっとあるんじゃない、あのキャラクターに。
ちょっと病んでる感じ、影がある感じあり
そう
ます
そう
から
そ
ね。
うそうそう。
まあ、実際影ありますしね、あの人。
そういうの一切ないじゃない、
ユヒはさ、ちょっと年齢年下やったやん、あの人。
そう
ロ
そうそう。
リコンっぽくてちょっと嫌やったんですよ。
か、まあ、
ちょっと幼児っぽくて嫌やったんですね、なんか。キャラ、性格
いや、
が。
だから、そういう枠やから、天真爛漫と言ってあげてもらえるかって。
僕はちょっと幼児性のある人、あんま好きじゃなかったから。ユヒはちょっと選択肢に入らなかったんですけど。で、まあそこも含めて、まあ本当に、中二心を、魂の奥に宿した者たちが全員こう心をつかまれたわけじゃないですか、ファイナルファンタジー7は。
ま
あ、
はい。
そう、あとあれですよ、もう、セフィロスのあの造形もしかりですじゃない
い
で
や、
すか。
あれはもうザですよ、ザ。もうあの長すぎに本当しかりね。
銀髪
長
ロ
す
ン毛
ぎ
で、
に、
長
銀
すぎ
髪
にほ
ロ
ん
ン毛し
と。
かりね。長すぎや、服のマントというかコートというか、しっかりね。もうあれはもういろんなもん詰まって、あれこそ凝縮された俺の考えた最強のかっこいいキャラというか、やったことキャラというか。
なんかそのファイナ
も
ルファンタジー7が発売
う、
される、もう開発されるまでに生み出されてきていた全てのアニメ漫画、映画とか娯楽を見たやつが、俺やったらこうするっていうのを全部
いや、
キュッ
そう
て
で
したもの
す
がファイナルファンタジー7やったじゃないですか。
もう、そこはもう、鉄板ですわ。
だいぶ多
音
くの
楽と
人
いい。
間がね、だいぶ多くの人間が、俺もそういうこと考えていたと思ってたと思いますよ。世の中のオタクたちの俺やったらこうするっていう集合無意識がギュッとこう、現実化したような感じやったじゃないですか。ファイナルファンタジー。
怖いなぁ。二個ごりというか、なんか煮詰めた結晶のような感じだな。
もう海水を煮詰めて、こう、辛い塩にするような感じでね。で、まあそんな感じのゲームやったんで、ご多分に漏れず当時の僕もがっつりこう、ハマってしまってたわけですよ。
は
あなたはどうやったんですか？
あ。ああ、僕はね、なんだろう、キャラクター正直ね、ちょっとうつえなって思ったしがあって、どのキャラにも。ただ、やっぱ映像と、はすごい、すげえなって思って見てたんで、好きな作品であったっていうか、まあ、なんだろうな。でも一回クリアしたら終わってんな。そういう意味では、ここまでなの。だから、作品としてのファイナルファンタジーの系列の思い出は、やっぱ、5、6がすごい僕は好きすぎたんで、なんかその流れで行くと、あ、技術的にここまで来たなっていうので捉えているような感じで、キャラクターとかの魅力で関して言うと、正直もうちょっと、匂ってきたなっていうぐらいまで
冷
行ってた
静や
ん
な。
で、僕の中では。
そんな大人でしたっけ？
いや、そこまでではない。いや、
あ、
なん
そ
かち
うで
ょっと
す
あ
か。
ざといじゃん。どのキャラも。ちょっと、いろんな意味で。
それはわかりますよ。それはわかります。わかるけど、わかりつつも、そこでこう、耳を塞ぎ、目を閉じていいなって思う、なんかこう、相反する気持ちがあるじゃないですか、なんか。
シナリオとかでってこと？キャラクターの。
いや、じゃなくてもう、そのあざとい臭いっていうの分かりながらもいいよっていう、その相反する気持ちがあるんですよ。悔しいけど、認めちゃうみたいな、ビクンビクンみたいな、あるんですよ。なぜなら、みんなが、俺こんなん思ってたと思ってるから、お前が出したんけみたいな感じの、
なるほど。
冷静ですね。
逆にちょっと話ずれちゃうけど、俺、エイトは途中でやめたっていう話を何回か言ったかもしれないけど、そのあざとさが究極に行ってるなって僕は思っていて、特にヒロイン、リノア？リノア？
ハグハグ、ハグハグ
あれ
ね。
がハグのシーンで俺はコントローラーぶん投げて、それ以来ファイナルファンタジーは、から抜け出しちゃ、脱ファイナルファンタジーしちゃったと思って、
まあでも、
はい、
8
も
は僕もあんまりいいなんで、
う、
僕もいっぺんリノアを見捨てましたから、宇宙でリノア見捨てましたからね。
セブンからちょっと入ってるじゃないですか、正直言うと。8が突然変異じゃなくて、
いや、セブンはね、ちょっと、 まだ世間とのチャンネル合わせてたんですよ。でも、8は、セブンで売れてしまった上に、8は思いっきりさらに趣味の方向に行ったから、8のキャラ造形はね、僕もあんまり好きじゃなくて、主人公のあの、着てるジャケットのフェイクファーみたいなのがもう、あーっていう感じやったし、あとあの、剣と銃が合体してるっていうのは、ちょっと、ちょっと行き過ぎた結果、道から外れて崖から落ちたんじゃないんですかみたいな。でっかい剣を背中にしょうっていうのが、ギリギリなんすよ。
でっかい剣もアレンジじゃない。当時のデザインひでえぜ、あれ。デバッチョかよ、みたいなや
つ。違う、ロマンなんですよ。さら、でっかい剣はね、ガッツが先にやってるんすよ。
いや、まあ、もちろんよ。
それを、あんな中に臭いキャラクターに落とし込んでいるところが発明なんですよ。
なるほど。なんかやべえな、今回。大丈夫か、俺。これ。
このキャラの話だけで。全然ここはもう本筋じゃない、本筋ではないんですけど。
はい。
まあ、なんせそういう、
まあまあ、
はい。当時の私はすごい心がっつり掴まれました。
そうですよね。がっつり掴まれたっていう方話ですから、これは。
なので、今回ファイナルファンタジー7がリメイクするっていうのにはすごい密かに心躍らせてましたし、うん、ファイナルファンタジー7の大作、リメイク大作目、まさにファイナルファンタジー7リメイクは結構狭さでも過去話しましたけど、うん、結構面白かったですよ。
はいはい。はい。
で、ただのリメイクではなく、やっぱりね、
うん、
当時、そのファイナルファンタジー、はい、旧ファイナルファンタジー7をやったものが全員思ったあの悲しき出来事が、今回のリメイクでどうなるんだっていう。
はい、
で通常こうリメイクって、内容なんか変わらず、単に美麗になったり、うん、ゲームシステムがちょっと変わったりするわけじゃないですか。
いや、そう
です
。なあ。はい。
でも明らかにファイナルファンタジーリメイクの第一作目で、明らかに旧のストーリーからちょっと変えますせっていう演出がバンバン入っていくわけですよ。
らしかったですね。うん。
ほら、どうなんねんと。あそこどうなんねんっていう話になるじゃないですか。
はい。はい。
で、それが今回のリバースでは思いっきり描かれてるんですね。
お。はい。
そこの話をね。そこの話だけをしたかったんですよ、僕は。
そもそものオリジナルの時の描写はちゃんと覚えてないんですけど。
うん。
まあ、その、あの、あれですよね。ヤリスさんが言ってしまうところですよね。
あ、ネタバレですね。思いっきりネタバレ。
あ、いやいや、ごめん。あれ、オッケーの話をするんちゃうんか、今から。
まあ、いいですけどね。まあ、いいですけど。びっくりした
もん。いや、少なくとも今の話はセブンの話やからな。オリジナルの。まだ大丈夫やろ、これをネタバレ今から言ったらあかんよ。言っちゃうやろ、これ。
びっくりだ、いや、まだもうファイナルファンタジーセブンやってへん人おるかもしれんから。
いえいえ、
一応注意喚起したものの、そんな急に出てくるとは思ってなかったから。
ね、ネタバレですよっていうの、はい、びっくりしたわ。いや、で、ごめんね、ディティールって覚えてないんですよ、正直言うと。死んだって覚えてるけど、あれ、うん、誰かに撃たれるんやったか。
祈ってるところを真上からセフロスが長い刀で貫くっていう。
あー、スミロスやったか。やった
の。そういうシーンがあるんですね。
うん。
これ当時の僕はゲームを進めていって、単に演出だろうって思ってたら、
うん。
おめくそその後、エアレスは出てこず、そのままゲームが進むっていうところに、すごいショックを受けて。
なるほど。
まあ、どちらかというと、ティファハーやったんで、
はい、
なんか、
はい、
エアレス死んだから、めっちゃ、みたいなのは、うん、まあ、そんなにではなかったけど、やっぱ衝撃じゃないですか、当時そんな、プレイしているキャラクターがおらんくなるってなかったじゃないですか、そんなん。
確かになぁ。いや、
で、明らかにこう、最後までいそうやったんです、あいつ、どう考えても。
今ちょっとお言葉を返すようですけど、FF って割と多くね、その。要は、
あ、もう自己犠牲でね、ここ俺に任せてとかあるけど。
そう、パロムのやつとかさ、ガラフもそうだしさ。でも、だいたい1作品にあたり1人おるぜ。
でも、それは、なんか話のクライマックスとか盛り上げどころとか、話の中盤であったとしても、何らかのエピソードで、主人公が先に進むために、何か、命が引き換えになるとかじゃないですか。
自ら的な要素は、まあ、自己犠牲的な話と、ついんではあったね、という意味。
え、普通に殺されるんや、みたいな、あの衝撃。で、そしてやっぱりあの、3DCG になったことによる実在感が深まったがゆえに、 え、ほんまにこいつおらへん子なんのっていう。やっぱあのドット絵のキャラクターがいなくなるのとちょっとわけが違ってたんですよ、当時。
なるほど。まあ、つっても当時はローポリ。
今見たらローポリですけど、あんなん当時見たら、すごい実在感ですよ、あんなん。
ああ、ムービーシーンで言ったっけ？
ムービーシーン。ムービーシーンでシューって、あのセフィロス上からブッスって刺されるっていうね。
これは、あの、いわゆるあの、マップ上のあの、SD キャラじゃなくて、
ね。そうそう、なんか、腕の筋肉がゴツゴツしてるようなあれではなくてね。ちゃんとした、こう、はいはいはい、レンダリングされたあの、綺麗なムービーで、ぶっすりやられてましたから。ほんで、そういうのもありながらも、はい、ああいうファンタジー系のやつって最後はなんか不思議パワーで復活とかすんのかなとかさ。
うん、あり得るよね。
なんか話の展開的に、じゃあエアリスを生き返らせるために何かをしていくんかなとか思うじゃないですか。全然そっちの方に話の舵切らへんから、えって。死んだことを受け入れてそのまま進むんや、みたいな。あれが衝撃的やったんですよ。
なるほど。はい。
なんか、それまでの少年漫画とかやったら、彼女の魂はまだ現世にあるから、それを引き止めておかなくてはとか、なんかそのあっても良さげな感じやったじゃないですか。
うんうん、うん。
もしくはなんかこう神様に会いに行って生き返してもらうとかね。あっても良さげじゃないですか、その展開。はいはい、女が一切なくて、え、死んだ？え、先進む？みたいな。え、どうすんのって。え、どうもせえへんの？え、そもそも、ファンタジーの世界やねんから、生き返らせろやってなるじゃないですか、こっちとしても。
まあね、実際に、なんだっけ、じゃないや、蘇る魔法もあるもんね、フェニックスの王とかね。
なんで、なんでここだけリアルに死んでいってんの？みたいな。
ああ
で、マジで、はい、マジで救済措置ないんかいって。だからほんま当時は、うん、もしかしたら何らかの条件分岐があるんかなとかさ。
はいはい、ああ、でも話題になった、ってた気がする、当時。
で、まだ当時はそこまでインターネットがなかった時代やから、やっぱゲーム雑誌とか、うん、なんかそういうところで、うん、なんかあの、嘘情報とかが出回ってたらしいんですけど。僕は言うても、その、ファイナルファンタジーを手に入れたのがちょっと遅かったから。
はいはい。
だからプレイしてからしばらくして、プレイしてた時にテレ放題とかやったんかな、確かな。で、
ああ、テレ放題ね、
うん。なんか個人のホームページとかが、こう、なんていうの？流行り始めてたぐらいで。んで、うん、そっからしばらくして ADSL の時代が来たと思うんですよ。
はいはいはいはい。
で、その頃にはもう2チャンネルとかあったはずなんですよね、確か。
うんうんうん、
一気にこう、インターネットが爆発的に流行り始めて、普通の人たちもやり始めるようになったり、うん、情報が、ものすごい量の情報がネット上に散らばるようになって、うん、で、なんか、考察のホームページとかを見つけた時に、そういえば、イアリスは生き返らせる方法あったのだろうか、とか言ってね、まあ、調べてみたらですね、全然そんなことはなく、本当に死んだまま終わっていくっていう、はい、そんな感じだったんですよ。
なるほど。
んで、それから数年経った後、あの、ファイナルファンタジー7、アドベントチルドレンっていうムービー作品が出て
ありました。ありました。はい。
で、さらに当時の
ファイナル、ね、
そう、ファイナルファンタジー7のムービーの時よりもさらに美麗になった。うん、本当にリアルな CG キャラクターたちが、うん、まあ、あの、
デザインもかっこいい。
アニメーションみたいなストーリーでちょっとお話を展開してくれる。しかも、ファイナルファンタジー7のソロ後の世界だっていう話やから、そこでもちょっとした期待を込めて、もしかしたらエアリスが、その時に復活するんかな、みたいな感じで。
ああ、はい。
見てみたら、全然復活せず、なんやったらクラウドはそのことを気にして、ずっと性格暗いまんまみたいな感じなんですね。今でも気にしてるみたいな感じなんですよ。で、そのアドベントチルドルの最後の最後で、なんかこう、幻なのか記憶の中の彼女なのか知らないですけど、なんか、イアリスとザックスが出てきて、ほにゃららみたいなシーンがあって、なんか、前を向いて生きようみたいな感じで終わっていくんですけど。
なるほど。覚えてね。はい。
なんじゃいって、マジでイアリス死んだままかいやったんですね。
まあね。そこは、はい。
なんかそれがずーっと今まで続いてて、エアリスは死んだままかいがずーっと続いてたわけですよ、ずーっと。で、それが今回のリメイクで、リメイク第一作目で、プレイしていると、おやおやと。おやおやと、どうやらなんかちょっと違うぞと。なんか Q のストーリーそのままなぞらってるわけではないぞ、みたいな。
なるほど。
なんか、 もう詳しく話し出したらきりないですけど、なんやったらそのストーリーの中ではエアリスは、なんかこの先の出来事でどうなるのか分かってるっぽい発言しよるし、今回のそのリメイクの中ではフィーラーっていう存在があるんですけど、フィーラーっていう存在はなんか、Q のストーリーとは別軸に行こうとしている主人公たちを Q のストーリーに戻そうとしている存在みたいな、そんな考察とかもあったりね。
ああ、びっくりした。考察か。めっちゃメタやんと。
そう。
はいはい。
どうやら、その Q のセブンの世界と別軸の世界っぽい。で、なんやったらこう、ザックスも、あ、もうめっちゃネタバレ、リメイク一作目のネタバレの話をしちゃいますけど。
あ、いいんじゃないですか。
ザックスも生きてるんですよ。
はいはい、え？あ、そうなんや。あ、ザックスって、プラウドの記憶の元になっている人よね。
そう。
やっぱこれ、プラウドの設定、ちゃんと理解できてないんだよね。
あ、俺も、しっかりとは、ゲームでは理解できひんかったから、後年になってインターネットでいろいろ調べたりしましたけど。
ああ。
もう基本的にクラウドはソルジャーになるぞっつって、田舎から出てきたものの、全然ソルジャーになれへんかったんですね。で、普通のゴーグルつけた一警備兵みたいな感じやったんですよ。
クラウドの。
クラウド。本当のクラウド。本当のクラウドね。はい。で、セフィロスとザックスと、リブルヘイムに行くときにたまたまクラウドも同行してたんですね。
たまたまな。
たまたま同行してたんです。
うん、はい、うん。
ほんで、ティファのお父さんが殺されたりするあの事件があって、セフィロスが、こう、自分は人間じゃないっていうふうに気づくあの事件があってですね。で、そっから、こう、ザックスと、その、違う違う、ごめん、嘘。その前に、捕まんねやわ。で、北条に実験体にされんねん。クラウドが。
あ、クラウドがね。
クラウドが。ほんで、ソルジャーの細胞を入れたらどうなんねんみたいな実験とかされた時に、ザックスのコピーを埋め込まれるんやったかな。
なるほど、なるほど。はあ、ははあ、
で、その施設から逃げた後に、追っ手が来て、はあはあ、ザックスは撃たれて死ぬ。で、クラウドはもうそういう実験の後遺症とかもありながらあるので、自分はザックスのその記憶と混在してるわけですよ、クラウドは。
なるほど。
だから俺ソルジャーみたいな
感じ。あれ、ティファの幼馴染やったんは。
そう。
ザックス
なん。いや、ティファの幼馴染はクラウドなんですよ。
クラウド、オリジナルクラウドなんです
よ。だあれが、改めてゲームをやって、なんやねんと思ったんが、そのティファも、まあ、一連の事件があったなと、あった後にアバランチっていう、まあ、レジスタンスに参加してるわけじゃないですか。
はいはい。
だその間のティファのストーリーっていうのも、もちろんまあ、わからないわけですよ。詳細は描かれてないから。何かしらこう、憲法を習って強くなったぐらいの感じしかないんですけど。
うんうんうん、
で、クラウドはソルジャー、元ソルジャーっていう肩書きで、何でも仕事を受け負いましてっていう感じでやな、アバランチのその依頼を受けたから、たまたまティファのアバランチのグループと合流するわけですよ。その時にティファが、あなた昔と変わったわねって言わないんですね、あの人。あなたそんな感じじゃなかったじゃないのってならないんですよ。ティファはクラウドがソルジャーじゃなかったことを知ってるはずなんですけど、なんか知らんけど言わないんですよ、あの人ね。改めてゲームしてて、それがすごい不思議やったけど。ティファの視点からしたら、幼馴染でソルジャーじゃなかった警備兵みたいな感じで来てたあいつが、数年会わへんかったら、俺ソルジャーみたいな感じで来てるから、絶対おかしいはずじゃないですか、ティファの目から。
気づいてないんちゃ
う？気づいてるはずなんですよ、絶対。
そうな？途中で気づいたん
で、そういう発言もあるしね、なんか。だからクラウドに言ってる記憶が、あれ彼の記憶じゃないみたいな気づきもあったりするんですけど、うん、なんか知らへんけど、あの人言わないんですよ、みんなの前で。こいつ嘘ついてますって言わないんです
よ。あれかな。自分も嘘ついてるから、こう、それ言ったらなんでお前も嘘ついてアバランチおんねんとか言われるからとかかな。
わからない。だからそこは、
素性は隠し合いましょうみたいな。
そこはね、今思い返せばね、旧作でもね、語られてないんですよね。なんかなんでお前、物語の後半までめっちゃ秘密にしとってみたいな感じ。今考えたらおかしいんですけど。ちょっと変なんですけど。何の話だったっけ？
まあ、何かしら、ちょっと、クラウドさんの正体というか。
あ、そうそう、ザックスが生きてたって話ね。
あ、そうです、はいはい、
リメイク版、ファイナルファンタジー7の1作目ね、1作目のラストで、 いつもあのシーンが出るんですよ。はい、その、ザックスがクラウドを担いで、その、シンラ乗ってから逃げ出て、で、すごい鉄砲持ったやつにめっちゃ囲まれて、
ほうほうほう。
なんか、突撃していってね。で、生死、
ほうほうほう。
本来の歴史ではそこでザックスは死ぬんですけど、
はいはい。
そこでザックスは、追っ手を全員叩きのめして買ってしまうんですね。
ほうほうほう。
あれ俺買っちまったっつって。
ほうほう、びっくりしそうや。
そう。ほんで、クラウドを担いで、
うん、
ミッドガルに行くんですよ、ザックスが。
なるほど。はい。
で、そこでエアレスの元を訪れたら、エアレスもシンラに連れ去られようとしていて、はい、で、それを助けて、意識のないエアレスとクラウドを、エアレスの義理のお母さんの家で囲まおう。そういうシーンがあるんですよ。じゃあ、これ何なんでなるんですよ、このシーンは。俺がプレイしていたあのクラウドたち、クラウド、ティファ、エアリス、一連の仲間たちの物語のストーリーの中にザックス出てきてませんけど、今見てるこのストーリーは何ですかってなるわけですよ。
なんかあったんじゃないの、その後にザックスさん。世に出れなくなったりと。
で、それが、その、二作目でより顕著に現れていくんですけど、もう、結論から言うと、
うん、
もうマルチバース的なあれなんですね。
ん？
マルチバース的なあれなんですよ。もう別の世界線なんですよ。
平行、ああ、はいはい。平行世界的な？
そう。
うん、まあまあまあ。
ザックスの生きてる世界、クラウドの生きてる世界。でもそれがゲーム中でちょっと交差するんですね、今回。なんやったら、この、二作目のこのリバースの最後、まあ、セフィロスコピーと戦うんですけど、はい、ラスボス。
はいはいはい。
クラウドとザックス一緒に戦ったりしますからね。
まあまあまあ、なんだ、ああいう。はい。
別の世界が交差して、ザックスが、クラウドっつって。で、クラウドは、本筋の方のクラウドはザックスのこと覚えてないから。なんか、ザックスから見たら、クラウドお前変わったな、みたいな感じなんですけど、クラウドは、お前もソルジャーか、みたいな感じで。今はセフィロスを倒すために一緒に頑張ろう、みたいな感じで。で、ザックスは、あれみたいな。こいつこんなやつやったっけな、みたいな感じで、戦うんですけど。
はいはい。
そういうザックスとの共闘とかもあって、めっちゃ熱いんですけど。
うん。うん。
まあ、それは分かってた。うすうすは分かってた。そういう平行世界的なことを言うんだろうなっていうのは分かってたんですけど。
うんうんうん。
今回あれですよ。じゃあ、エアリスどうなんのっていう話でね、うん。
はい、それ気になります。
もう旧作やもがっつり死んでるわけじゃないですか。ほら、あのシーンどうなんねんって。
はい。
もう、ドキドキしながら進めていったね。そろそろ来るかな、そろそろ来るかなって。
うんうんうん。
で、もう、全くあの旧作の時と同じシーンが来るんすよ。もう、エアリスがなんか、池の真ん中で、こう、なんていうの、祈ってたら、もう、シャーって、もう上からセフィロスが、降ってくるんすよ、刀を持って。
そう。
で、その時に、こう、クラウドはね、旧作ではクラウドは、体が動かなくて、ミスミスミス自分の目の前でエアリスを刺し殺されてしまうんですけど、そこでクラウドはガッて駆け出して、あの、でっかい剣で、セフィロスのあの長い、日本刀ガーンってこう、防ぐんすよ、ガーって。
お、イフルート入った。はい。
で、そこでこう、ボタン連打とかもあってですね。もう熱いんですよ。うらーって、殺す、俺は今回は殺させねえみたいな感じで。うらーって。
なるほど。まあ、いい感じなんだ。はいはい。
ほんで、もう、ガーンってこう、セフィロスの刀を弾き返して。やった おすごいって、今回ストーリー変わっとるやんけって。やるよるで、リメイクって思って。
うん。うん。
んじゃ、なんかは知らんけど、次のカットになったら、めっちゃなんか、エアリスの胸に刀刺さってて。
なんでやん。
ほんで。
ね、歴史不可避なやつか。
あれって、なんか、血だまりの中で、エアリスが倒れとるんですね。
うん。
でも、その前に、クラウドはエアリスの体を抱えた時は、何も刺されてもないし、よかったってなってるんですよ。でも次のカットになったら、血だまりの中で、エアリスがわーって、倒れてて。なんじゃこれと思って。
どういうことい
や、わかんないですよ。ほんで、何これと思って。で、その後、こう、他のメンバーたちも殺すと。
ああ。
その後、あの、旧作通り、この、エアリスは、その、水槽、水で、水の葬るで、池にこう流されて、つって。
はいはいはい。
ほんで、パーティーは、そろそろ行こうぜ、クラウドとかって、言ってるんですけど、
あ、結局変わってへんやん。
クラウドの隣にはめっちゃエアリスがおるんですね。で、クラウドは、 いやです、大丈夫かっつって。なんか、体は大丈夫なのかとか言って。なんか、よくわからへんのですよ。ほんで。
え、どういうことどういうことえ、ちょっと待って、ちょっと待って。全然わからん。水槽、水槽されたのってあれ？
エアリス。
え、そのクラウドの隣に立ってんのか？
エアリス。
え、どこ立てんのそれ。
ほんで、なんかあの、セフィロスの野望を止めるために、うん、なんつうの、あの、何やったっけ、どっかの大空洞行くぞ、みたいな展開あったじゃないですか、なんか。
ああ、はいはいはい。
で、セフィロスの野望を止めるんだみたいな感じで行くときに、エアリスは、私は、ここでお別れだねっつって。私はここで頑張って祈るから、みたいな。なんか、ホーリーを復活させなあかんのかな。
ああ。
んで、なんか、バイバイみたいな感じで、エアリスだけはその場に残って、他のメンバーたちは、こう、セフィロスを追って旅立っていく、みたいなところで、今回のリバースは終わっていくんですけど。なんやねん。結局
変わらなかったってことやねんな。
わかんないんですよ、なんか、これが何かが。
ほんで、その、ダブルエアリスはなんなの？
わかんないですよ、マジで。なんか、じじってあのノイズみたいなのが走って、なんかエアリスがいる世界とおらへん世界がこう、交互にこう表現されるんですね、なんか。で、なんかクラウド以外のメンバーは、エアリスを死にしてないんですよ。でも幽霊とかじゃなくて、いるんですね、そこにエアリスは。で、クラウドの妄想かなみたいな、演出にも見えるんですよ。
クラウドだったらそんなぐらいやってもおかしくないな。
そうそうそうそう。
やってたあまりに、生かしてしまった元素を抱いてもおかしくないからね。
ゲームをしてる段階では、このエアリスは死んでるんか死んでへんのか別の世界なのか妄想なのか、なんやねんなのそうやってて。
ああ、う
ん。でも、明らかに、セフィロスの方の弾き返してるんですね。クラウドは。
っていうのを演出が入ってるんですね、ち
ょっとガーンって。で、その次のカット、ガーンって弾き返して、セフィロスとの距離が取られてて、大丈夫かみたいな感じになった、次の瞬間に胸ザックー言ってるんですよ。もう意味がわからないと思って。
それは何がしたかって
。わからない。ほんでも全然わからへんと思って、はぁってなって。なんとなくはそれはわかりますよ。なんか別の世界線なんかなとか思うじゃないですか。もうこんだけの作品。いろんなマルチバースやれパラレルやタイムリープやうんぬんかんぬんやってんねんから、いろいろそういうことかなと思うけど、でも意味がわからん。だから防げたのか防げてないのか、どっちなんだいなんすよ、ほんと。だって、この次どうすんねんってなるじゃないですか、そんなん。生きてるんか生きてへんのか、わからへんし。もしもう、で、なんつうの、もしもう、クラウドの見てる妄想ですよーでさ、話が進めていったらさ、より無謀い話やんか、そんな、旧作よりも。なんか。
確かにな。
そんなことあるってなるやん、やっぱり。
おうおう。
でも、生きとんか生きてへんかよう分からへんし、なんか。他のメンバーはもう死んだっていう認識で見えてないし、エアリスのこと。でも、エアリスもなんか、マテリア持って、なんか空を見上げるみたいな演出とかあるし、お前生きとんかいみたいな感じで。なんかするん、これからなんかするんかいみたいな感じやし。
はあ、なってことそれ。
ほんでね、最後、そのセフィロスコピーとの戦いで、そのザック、生きてる、ザックスが生きてる世界線と交差して、こう、ザックスとこう、戦ったりする中で、いろんな世界が交差しているような演出があるんですけど、その中で、エアリスも登場するんですよ、死んだ直後に。
はあ。
なんか、クラウド戦ってたら、後ろの方がピカーって光って、なんかエアリスがパーってその光から出てきて、一緒に、頑張ろうね、みたいな感じで戦ってるんですよ。
はあ、
でもそのエアリスは、明らかに、守ったエースでも、刺されたエアリスでもないエアリスなんです。
どういうこと？
わかんないですよ。で、
どういうこと、うん、
で、またその最終戦闘の前にも、クラウドの意識がどっか遠くに行っちゃって、ザックスが生きている世界の意識を失って、エアリスの家で囲まれて、意識を失ったエアリスと意識を失ったクラウドとの面倒をザックスが見ている世界線のクラウドの意識に、ゲームの本筋のクラウドの意識が行ったりするんですね。で、その世界でエアリスも目が覚めて、なんかあなたもこっちに来たんだみたいな話とかしたりするんですよ。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ。
で、なんかデートしようみたいな話の中で、なんか私のこと忘れないでねみたいな話があったりとか。でも意味ありげに、 をつけてる髪飾りを、
うん。
取って、パラってこう、髪の毛がばらけた状態で、クラウドになんか髪飾りを出すとか。で、その髪飾りを取ったエレスが後で出てくるとか。明らかにこう、別個ですよみたいな演出があるんですね。
なるほど。
でもわかる。まあ、それわかるよと。もうよくある別次元、別世界、いろんな世界線みたいな話やろな。わかるわかる。そういう話でしょう、今回はね。おそらくね、と。
うん、
ただ、死んでるんか死んでへんのか、どっちなんだいなんですよ、俺からしたら。
それ、満たしたらあれじゃない?ゲームなんだから、好きな方で解釈してくださいっていう。
いや、もう最悪じゃない、そんな。でも、その好きな方で解釈をしてくださいやったとしても、3作目どうすんねんと思って。お前、幽霊なんかなんやねん。別世界ってどうすんねん。
どっち行っても、怒られるんで、どっちでも取れるやつで、あとはもう、いや、ゲームだしね。映画じゃなくてゲームなんで、プレイヤーが思う方、やっといてください。両方のルート作っといたんで。
ほんまになんか、はぁみたいな感じで。
ああ。
はっきりせえへんような感じで。
なるほど。
でもそれからもういろんな考察とか見ましたよ。YouTube とか最近考察とか見
てるから。それ聞いたよ。どうなのよ。世の中
で。いや、結構いろんな説があって。
うん。
まあ、一番納得がいくのは、
うん、
クラウドは、エアリスが死んでる世界線と生きてる世界線を同時に見てるっていう。それもはぁなんですけど、まあ、まあ飲み込みましょうと。
うん、
だから、クラウドの視界にはエアリスおんねんけど、他のメンバーからは認識できてないっていう。クラウドにしてみたら、どっちも本当っていう。そういう説ね。
いや、その、ほら、結局、その構築された世界観の中の、うん、客観視ってあるじゃない、
うんうん、
要は、今まで言うと、他の奴らから見たときにどう見えてるかっていうのが、は、
うん、
いや、実は、言ってることになってるわけでしょ死んでることになってるわけでしょ、
うん、
それさ、死んでるよね。
いや、そうやね。だから、そうなるやんって。なるやん。それやったら。
そもそもちょっと分裂しかかってるクラウド君が生きてるって思ってたとしても、それはその世界の客観視した状態では認められてないっていうことは、ただの妄想ですっていう方が濃厚じゃん、着地として。
だから結局はその旧作と同じくエアレスが死んだ世界っていうのが本筋になるんであるならば、
うん、
もう3作目も3作目どうすんねんと。明らかに生きてるような、うん演出で、生きてるような演出のこのエアレスはどう関わってくるんだとかね。
だから、妄想、クラウド君妄想モードオンになった時には登場できると。
いや、妄想の中のエアレスではないんですよ。エアレスが生きてる世界のエアレスなんですね。
いや、その、エアレスが生きてる世界に入った時に、クラウド以外の周りの他のキャラもちゃんとそういう認識になってるならそれでいいんやけど、
クラウドだけが世界を渡り歩いて
ますから。世界に入ったとした時にも、生きてると思ってるのはクラウドだけで、その周りのキャラからしたら死んでるっていうんだとしたら、それはただのクラウドの妄想なんで。
他の人から見たらね。
ええ。生きてる世界は、ないんじゃない?
でもね、今回考察を見てて、すごい、こう、すごい考察をみんなしてるなって思ったんが、
はい。
考察をしてる人の動画を見ると、今回のファイナルファンタジーの世界は、6つの世界があると。
6つ?はい。
ファイナルファンタジー7の世界の中に6つの世界があると。それは微妙に展開が違うと。それは、よく演出を見ると、それぞれの世界違いますよっていう演出がされてるって。
なるほど。あ、はい。
で、それはもう動画を見てもらったら早いんですけど、なるほどなと。明らかに明確にゲーム制作者側は、このシーンは A の世界です。このシーンは B の世界です。このシーンは C の世界です。って描き方をしてるんですよ。
あ、なるほど。
で、今回のゲームの中でも、ザックスが生きてる世界の中で、はい、ザックスがとある行動をする際に、A を選択しますか、B を選択しますかみたいなシーンがあるんですね、ザックス自体が。んで、どっちの世界、どっちの選択も見せてくれるんですよ、ムービーで。
なるほどね。はい。
で、A の選択をした時には、A の選択じゃなかった方が バンって消えたりする演出とかがあったりして。
ああ。
で、その時点で世界分岐してますねん、みたいな演出はあるんですよ、確かに。
ああ。はい。
なんかゲームに登場してくるであろう主要なキャラクターたちの選択によって、ちょっとずつ世界分岐してますみたいな演出があるんですね。
うん。
で、その考察している人の話によると、その世界は全部で6つあると。
うん。
で、その6つの世界は、一番大元の旧作のセブンの世界の世界が崩壊するであろう10秒以内残ってる出来事だみたいな私を話してて。
なんじゃそ
れ。それも、まあ、もう単純に言ったら何やそれなんですけど、めっちゃ綿密に説明してて、なるほどなっていう感じなんですね。
へえ。いや、その、何、10秒以内。
全ては旧作のファイナルファンタジー7の中のライフストリームの中で起こっている出来事だみたいな。
ああ、なんかあったな、ライフストリームって。
で、今回、セフィロスも思わせぶりな発言めっちゃするんですよ。
はい。
全ての世界が一つになるとか、リユニオンするのだ、みたいな。
いやー、リユニオンあったな。はい。
で、その考察の人曰く、うん、そのセフィロスの目的としては、その分岐しているすべての世界を全部ひとまとめにして、
うん、
そこでの覇者となることっていう、セフィロスは。
最後香ばしいな。まあ、いや、そうか。はいはい。
で、なぜまあ、その、細かく世界が分岐していると。ゲーム中、はい。で、それは明確な演出として表現はされていると。はい、ここは A の世界の話で B の世界の話。はい、でももう、やってるこっちからしたらしわかんないんですよ。そんなん考察動画見ひん限りは。
いや、そうだよね。
だから体感としては、本当にどっちなんだいやってゲームやった後は。むちゃくちゃ腹立っていいで、なんか。そんな考察とか
見
て
ないし。そもそもそのゲームじゃんか。ゲームって媒体だからさ、いわゆるその、普通のアニメとか映画とかじゃなくて、シナリオって別にマルチに分岐するって全然ゲームだからあり得るじゃない、うん。で、プレイヤーの選択によって、ゲームの分岐が変わるも、まあ、普通に起こり得る出来事じゃないか。
うん、
だから、舞台でいっぱいこういうパターンもありますよ。別にいいじゃん。だってドラクエでフローラと結婚しようか、ピアンガと結婚しようか、別にプレイヤーの選択で変えられるのはありなんだからさ。
うん、
別にマルチバースでも何でもなく、ただのゲームの世界と設定の話なだけじゃないか。うん、どっちでもいけるじゃないか。それは、だから、そういう意味で、エアリス死んだバージョン、死ななかったバージョンがあるのは全然ありで、レイヤーに委ねられてるっていうのも全然ありだと思うんだけど、大事なのって、さっき言った、世界の中にいる人たちが、どちらの認識で動いているかっていうのは、ゲームとして考えたときは、その分岐に沿った、に取ってもらわないと困るわけですよ、周りの人たち。
うん。
フローラと結婚したんであれば、フローラの親が祝福してくれるとか、デビアンガと結婚したんだら、あ、そっち選んだのねっていう話を、ちゃんと、プレイヤーの選択に沿って、他のキャラも、そうやってくれてたら、別にそれは何の問題もない。
うん。
ただのゲームの分岐っていうだけで。なんかそこがぐちゃぐちゃになってないか、その話って。今聞いてて思って。
そう、だから俺はものすごい、腹が立ったのは、結局その、こっちの願いとしては、後ろ運命であった、あの運命を変えたいわけじゃないですか。
まあ変える選択肢があればいいよね。うん。
それを期待してたわけですよ。今回のリメイクのゲーム中で。
はい。はい。はい、
でも、その変えるという選択も別世界の出来事ですよ、みたいな、設定とかストーリーの中に入れ込まれてしまうと、それは単に心を持て遊ばせるだけで、結果としては変わってないわけですよ。
いや、そうだよね。いや、なんで、その、人たちが平行世界っていうのを理解しているような作りにしたんだろうな、わざわざ。やっぱゲームとしてデザインされてないんじゃねえか、話が。っていう気がすんな、すごく。
でも今回はなんかすごい。
で、俺たちが考えたシナリオの上の出来事で、破綻なく組もうとして破綻しまくってるだけど。
でも制作も今回むちゃくちゃなんかもう、むちゃくちゃ頑張ったんですって、ストーリーの脚本を。で、最後はもうみんな納得がしてもらえるような結末になっていると。もう結末も決まっとるみたいですから。言うとるんですけど、でもね、
はい、
その、
はい、
よくこう、ファイナルファンタジー に限らず、今回のセブンのリメイクに限らずなんですけど、
はい、
単純に死んだやつは別の世界でも元気に生きてるはずみたいな、あれ意味なくないっていつも思うんすね。
あはは。
例えば自分の大切な人が死んでね、
はい、
あいつと会いたいってなってね、
うん、
で、何らかの SF 的な感じで別の世界のその子と出会えたとしましょうよ。
はいはい。
でも結局別の世界のそいつやんってなるじゃないですか。
うん、
今生きてる僕の世界ではもうあの人死んでるじゃんってなるじゃないですか。それは俺の中では納得にならないんですよ。いや死んでんじゃん。今の世界で死なないようにしてほしいんですなんですね、僕は。
ああ、はあ、はあ、はあ。
それが今回世界線がいくつもあって、はい、エアリスも生きてる世界もあれば死んでる世界もありますよ。いやいや、死んでるやんって話するわけですよ、僕からしたら。意味、それじゃ意味ないんですよって。で、それが、3作目で、ものすごい練りに練った脚本の中、こう、伏線も回収されて、大団円を迎えたとしても、その本筋、俺がプレイをしている本筋のストーリー上、エアレスが死んでるのであるならば、それは僕にとっては何も意味がないことなんですっていう、怒りと、おそらくそうなるんだろうなっていうがっかり感がすごくて。
なるほど。まあでもそこは、シナリオを変えませんって言ってるのを忠実に守ってるわけやね、逆に、ね。
変えたいやんかって。
いやね、なんで変えませんって言ったやろね。そこは何やろね。会えないのにみんな形をしようとするから えめんどくさいこと。だから、いや、ゲームやねんから別バージョン作りました、今回は、みたいな。
そうそう。
ドラクエで3人目の結婚できます、みたいなさ。
そうそう。
リメイクなんでさ、3人目の選択肢増やしました。ちょっとこいつは今までと違う、何かわがままキャラで積んでるキャラです、みたいなんで。ええやん、別に。
そう、だからドラクエ5も、ドラクエ5もリメイクをした結果、デボラっていうキャラクターが出てきたんじゃないですか、結婚できるやつとして。でも、デボラが出てきたドラクエ5は別にパラレルとか言ってないでしょ、別に。
言ってない。
別の世界のドラクエですとか言ってないじゃないですか。
ゲームだから別にパラレルに無理やりせんでよいのよ。そのパラレルっていう話を持ち出すんで、そのゲームの人たちの認識の話やからさ。あくまでゲームプレイしてる側、そもそもゲーム自体がパラレルに組まれたゲームはパラレルを、普通のものとして扱ってたらいいだけの話なんで、パラレルでございってやる人はない。
メタ的な、思考遊びとして、例えばリメイクされてるゲームは、全部パラレルワールドと解釈できますとか、そういうのはメタ的な遊びじゃないですか、プレイヤー側の。それをさ、ゲームのストーリーの前提にせんといてくれって思うんですよね。
いや、すげえな。やっぱなんかあれでね、私だけ聞くとだけど、こうやっぱ斜め上行くね。すごいね。なんか。
だから結局、今回の2作目やった最後の結論は、僕からすると、結局死ぬんかいなんですよ。
うんね。そうなっちゃうよね。
死ぬんかいなんですよ。いや死ぬんかいなんですね。だから結局死んでるんですよ。僕からしたら、もう。
うん、そうんだね。
だ結局やっぱそういう意味で、今俺がプレイをしているこのクラウドの生きてる人生の中において、目の前で死んでるのであるならば、別の世界の生きてるエレスが重なってたとしても、それは死んでるよねってなるんですね。なぜなら、ティファとかバレットたちは死んだって言ってるからっていう話ですよ。さっき中野さんがずっと言ってるように。
もう、ほんとそれ、だから、中の人がマルチバースだとか、なんで急に客観視してんのっていう話で、まあ、それをやるのは、だから、ステイヒーローズとかいう、そういう存在よは、素敵な存在だけは、まあまあ、そういう視点持ってるっていうのは、まあ、わからんでもないけど、いずれにせよ、その世界設定に出てくる人たちが、自分たちの世界が平行世界でねっていう理解のもと動いてるのは、それもなんだろうな、なんかゲームじゃないな、する。その漫画とかアニメとか、そういうのやったらもう一本の道しかないから、そういう話で自分たちはどうすべきかみたいな主人公たちのやっていいけど、あくまでさ、やってるプレイヤーが、もうそのゾーンにおるからさ、俯瞰視してる。
うん
その、てか作られた世界の外側から見てる存在でいるからさ、なんか、それをさらに入れ子構造にするのって、よっぽどそのトリックをうまく使った良い演出があるんやったらいいけど、なんか聞いてる限りそうじゃない気がするんですよね。
ほんま3作目で、
うん。
もう分岐された全ての世界が1個に全部なりましたと。結果、俺が2作目でプレイしてたこの本筋の世界のエアリスが復活しました。ピカー、やったーとかやったらまあ許せますよ。全然。俺の生きてる世界線で生き返るわけじゃないですか、エアリスが。
あ、だから、イアリスが普通に生きてるルートのモードというか、シナリオもまあプレイできるよみたいな話？
あ、じゃなくて、生きてる、エアリスが生きてる世界線と死んでる世界線が全部一本の世界線になったからエアリスがいますじゃなくて、死んだこのエアリスが死んだこの世界線がクライマックスの最後に何らかの力でエアリス生き返りましたやったら全然俺いいんですよ。一回やってくれるんやったら。何らかの不思議パワーで生き返りましたっていうのは、俺がいる世界線のエアリスが、死んだエアリスが生き返ったってことでしょ？じゃあ、おめでとうじゃないですか。俺からしたら。でも別の世界線と合体した結果、エアリスは死んだことになりませんでしたは違うんですよ、僕からしたら。
いや、もうそ
それは別の世界の人じゃないですかっていう。そこを軽くやらんといてほしい。軽くやるんやったら、生き返らせてくれ、軽く。
はいはいはい。ああ、なるほどね。
別の世
そう
界を
ね。
一緒くたにするってことを軽くするんやったら、今の世界で軽く扱ってって思うんですよね。生き返りを。
はいはいはい。はいはい。
別の世界はね、どこまで行っても別の世界なんですよ。
お
で、やっぱゲームとしては自分がプレイしている世界線が自分の人生じゃないですか。
いや、そうですよ。そこそ
そ
こ。
こを、そこを、そこを大事に考えてって思うんです
い
よ
や、
ね。
俺もそれは思うわ。だから、それはね、聞いてて思うのが、しないとの意地というか、コントロールこっちでしたいっていう、なんとなく透けて見えてて、いや、それはもうゲームの作り方じゃないよね。とか、マルチの分岐が存在するゲームのシナリオじゃないよねって思う。だから、ファイナルファンタジー一本道とか言われちゃうんじゃないのまでちょっと思ってしまうんだけど。
シュタインズゲートやったことある？
やってないんですな、ごめんなさい
シュタインズ
な。
ゲートもね、まあ、結局はシュタインズゲートが世界線という言葉をある種有名にした感じでもあるとは思ってるんですけど、あれも結局主人公の選択によって世界がすごい分岐していくんですね。で、分岐した結果とんでもないことになるから、それを一個ずつ修正していって分岐した世界を消していくんですよ。でも、分岐した世界を消して本当の正しい世界にしたら、最愛の人が死んでる世界線になるっていう話なんですね。でも、その最愛な人を、その分岐した世界を生み出さないのにしつつも、最愛な人を殺さないのにしようっていう最大のトリックが最後に待ってるんですよ。で、その結果、大ハッピーエンドで終わるっていう、そういう話なんですけ
う
どね。
まいね。うまい
そ
ね。
れはゲーム中でも主人公がどうにかして、そのハッピーエンドの世界を呼び寄せるっていう演出がなされてるから、やっぱゲームとしてやってて頑張れ頑張れってなるし、その結果が手に入ったらよかったなってなるわけなんですよ。だそういう意味でクラウドが今後、クラウドの人生として別の世界のエアリスをこっちの世界のエアリスに復活させるなんかとか、そんなやったらわかるんですけど、なんせその、クラウド主体じゃないというか、まあ、翻弄されてるだけやから、あいつ結局、今回も。
まあ、そもそもセブンがそうやったもんな。自分のことよう分かってない主人公を自分がコントロールしているなんじゃこりゃ状態のゲームやったからな。
まあな、あれも、まあ、旧作も後半、僕とか言い始めた時に、なんやねんって。なんやねん。
お前は一体誰なんだ？ゲームしてるやつが動かしてるキャラ
まあ
嫌になって
ね。
る。
まあでもあれは、まあでもね、やっぱりそういう漫画的手法、まあ漫画的脚本の手法をゲームでやったっていうところが、おおっていう感じでもあったから、まあ当時は飲み込みましたけど、やっぱ今それをやられると、結局何なんだい、まあ、なんせ、特に CG 動画がリアルになってるから、より何なんだいっていう感じになるんですよね。
なんだろうな。よくほら、プレイヤー、 が、当然プレイをしてる人はそのゲームの世界観が初やから、プレイヤーの主人公を、まあ、抑制室にしたりとか、習慣を取っ払って無口にしたりとか、まあ、名前も忘れてみたいなパターンをするのは、まあまあよくあるんじゃない？なんかね、FF のクラウドはね、また別の、なんか、こっちも知らんことを話す謎キャラクターやったから、なんかやってて、とにかく、感じできひんなってずっと思ってた、俺、セブンのやってた時を。主人公
で。まあ、基本的にファイナルファンタジーは感情移入型ではないからな。人のやってる人生を外
で
見てる感じやから。
しっかり描けてるやつはそれで、それ、ほら、キャラ立ってるやつはそれはそれでいいや。ティナとかさ、6のティナは全然別に大丈夫だし、逆に5のバッツは、逆に全く喋らないプレイヤー投影型やったけど、全然大丈夫やったやん、あれはあれで。だから、クラウドめちゃくちゃやりにくかったよ、ゲームのキャラって。なんか、感情移入できないっていうか。誰やねん、これっていうか。お前は一体何者なんだいっていう雰囲気がずっとあったから、自分の分身みたいな扱いは一切できなかったなって。
まあ俺もそうは思ってない。うん、俺もまあ、セブンに関しては、旗で見てた傍観者みたいな感じで言ってたけど、俺が言う感情移入は同一キャラとの同一視ではなくて、まあ主人公に頑張れ頑張れって思えるかどうかなんですよね。うん、でも結局、今回のクラウド君も、その、ボタン連打してセフィロスの刀弾くとこまでは頑張れ頑張れってなってるんですけど、
うん、
もう結局その後はもう、制作者っていう神の手に翻弄されてるだけの存在でしかないから、
そうですな。
もう介入もできひんわけですよ、こっちからすると。もう制作者が作ったストーリーの上を歩いていくだけの存在になってしまったから、完全に。
うん、
だからもうがっかり感が半端ないなっていう。
なるほど。
何やねんって。ただその、なんつうの、エアリスが、セフィロスの目的のために殺されるっていう事柄を複雑化しただけやんけっていう。
うん、まあ結局はね。
ああ
結局は帰れなかったんだ的な。いや、それはそれでいいんやけど、なんでその下手に、その複数のっていう、そのマルチバース的な解釈とか平行世界的な解釈を入れちゃったんかな。入れるなら入れるで、もうその世界の住人丸ごとちゃんと設定しろよって思わないけど、結果主人公の妄想で収まるようなレベルの話に落ち着けてんのは、続編では普通に一本道っていうか言ってたパターンは最後のおまけ程度にしか扱わへんからなのかなっていう。そんな大変じゃん、言ってるバージョンの3作るの。
まあ分岐するパターンはもう無理やろうし、そんなん。
おそんなんできひんや。
でも多分そもそももう、話の本質を変える記事じゃなかったと思うんですよ、そもそも。
おなんかもう、ただ、
旧作のセブンをリアルにして、多少複雑化させるっていう、うん、そこはもう決まってたんやと思うんですけど。
で、ファンサービス的に、あれ生きてる、って、主人公は思ってるよ、モードをしたくないの。
多分その、イエライスを生きてると思いたい人は、その解釈もありですよ、みたいな。
そういうことか。
やと思うんですけど、それやったらしっかりと死んだっていう出来事を、より感動的にシリアスに描いた方が、まだ納得ができたんですね。
うん、なるほどな。
で、勝手に一作目の展開で、もしかしてイエライスが生きる世界線も、分岐とかあったりするのっていう期待を巡らしたのはこっちの勝手やから、それは制作者からすると、まあ、知らんがなと言われても仕方がない話ではあるとは思うんですけど、
うん、
ただ今回のこの描かれ方はひどい。なんせセフィロスの刀を弾いたと思った瞬間、胸ぶっさー刺さってんのはあれ良くないと思う。
もうプレイする気なくすよな、そう、ボタン連打まで刺しといて
な。なんやねんって言うた俺がテレビの前で。なんやねんって。はぁって。あれよく、あれほんまによくないと思うで。
いやー、すげえなー、なんじゃそらやなー。なんか、あんまり、まあ、たんでそんなに情報入れてなかったけど、そんなことになってるんやっていうのを今日初めて知ったぐらいだったんで。
なんか結構、
世の中的には。
で、SNS とかも調べたけど、意外と、そんなに怒ってる人がいなくて、みんな受け入れてんのと思って。
そうなんや。
なんか、先にこの世界線とか、ああいう設定を先に飲み込んでしまうじゃないですか、最近は。もう、そういうもんやっていう認識の方が強いから。多分その脚本としてそういう世界線とかそのマルチバースとかパラレルワールド的な話なんだな今回の FF7 はっていうのを先に飲み込んでるから、
なるほど、
逆にそのエアレスが今回も死んだとかそういうところに情緒がいかへん気がするんですよね。やっぱ今って考察とかみんな好きやし、そういうとこ考える方が楽しいしみたいなところがあるから。でも俺からしたら、また今回も診断会なんすよ。
いや、その、最近の人はっていうのは、その今の話わかるけどさ、そもそもその、エアリス生かしたい派っていう、その旧作ファンっていうのは一定数いるでしょうよ、それ。
いや、いるけど、結局その子、うん、その人たちも、年とともに目が超えて、もう世界線とかマルチバースかっていう、フィクションの中でのそれを当たり前として認識しているから、はいはい、そういうことね、みたいな感じだと思うんですよ。俺みたいにエアリスが死んだことをいちいち悲しんでないと思うんですよね。悲しかったとしても、世界線ね、みたいな。そういう納得の仕方をしてるはずなんですよ。
いや、でも、そうなのかな。
いや、だから、ほんま今回も死んだん回でみんなもっと怒ったやろにって思うんですけど。
ねえ。
今回も死ぬん回ですよ、ほんま。
何やってんと、そのさっきの演出は何やってんっていうのは全然
言っていいんちゃうって思う。マジでマジで。ほんまあれ何やったのな。ほんま早いで。ほんまね、あんな、ほんまなんか本当にファイナルファンタジー7をして、それから、なんつうの、そのフィクション、娯楽作品の、フィクション作品とかに慣れ親しんでない人が今回のリバースやったらマジわからへんと思うよ、あれ。何やこれって。どういうこと？どういうこと？
何がしたかったのかなぁ。
YouTube 動画を漁らすようにしてるの良くないと思う。あれ何やったんやろ。
それはまあ、別に、漁ってくれねっていうのやってるわけじゃないとは思うけどね。
テネット張りにわけわからんかったわ。今回。
いや、だからさ、そう、ちゃんと設計されててさ、計画立てたらその例え使っていいと思うけどさ、
なんか設計してるらしいですよ今回。今回制作者側はちゃんとしっかりと設計してるみたいですよ一応。
いや、そしたらなるほどっていうオチに行くよ本当に。そうや
だから3作目でもしかしたらなるほどというオチに行くのかもしれない。
3作目でね、とかもうやってる人変わってきちゃうよ、作ってる人も。
ただ2作目の引きとしては俺からすると、うん、もう、やめてくれっていう、がっかりですよっていう。それ、さっきは気になるよ、そんな描かれ方したら。どうなってんの？どうなって
、あれ、でも、それは、前に、引きじゃないか、そういう意味で。
どうなってんの？どうなってんの？とは、それ思うやん、当然。だって、尻切れと思って終わらされたわけやし、何の説明もされへんねんから。でも、それは、感動とか、興味とか、そういう話じゃないやん。
でも、ジャンプ、週刊連載的には次のやつ
楽しませてる、ね。ジャンプはさ、一応見るときにさ、じゃあこの展開を主人公がどう挽回するんだろうとかさ、そういう引きなわけじゃないですか、ああいうのって。
まあね。
その、世界謎デッセっていう引きじゃないじゃないですか。漫画の引きって。はい、この後どう展開するのか皆さん、ドキドキハラハラしてくださいね、じゃないですか。ファイナルファンタジーのこの引きは、ドキドキハラハラしてくださいね、じゃなくて、ほら、不思議でしょ？この世界。わからないでしょ？やから。腹立つんすよ。ほら、わからないでしょって。わからないからワクワクするでしょって。いやいや、わからない。わからへんねん、つって。
まあ。
人はわからないことにまず腹立つじゃないですか。
ね。不思議な言葉を作って、それで世界観を描けてると思ってる人たちが結構多そうなんで。
まあ、ファイナルファンタジーの良くないとこですよ、そこは。
シナリオ。
うん。
チームはね、なんかしゃあないんじゃないですか、そこはもう。
ファイナルファンタジーがそういうゲームやということを、
うん、そうなんじゃないですか。
踏まえても、良くない、うん、今回のあの割り方。
まあ、
そら、ザックスと共闘してるところとか熱いよ、そら。
はい。
いや、でもさ、死んでんじゃん、結局。
うん、
で、ザックスは明らかに、もう、うん、生きている世界線のザックスが来たみたいな演出がもう分かりやすくやってるんですよ。
ああ。
なんかもう納得いくんですよ、そこは。もうそもそも死んでる人、生きてるという世界線の人が来た。エアリスはもう 死んだ直後から変やからね。何回も言うけど、刀弾き返して助けたって言った次の瞬間にブッスーって刺さってるわけやから、もう意味わからへんやんか、マジでそこは。死んでんの生きてんのか、瞬間的にそっから始まるんですよ。何これわからんってなって。わからないことは怒りにつながっていくからね。なあこれって。説、うん、何の説明もないし。
なるほど。
なんか
ちなみに、あはい。
最後ちょっとしたシーンでみんなシクシクってこうエアリスが死んだことにみんなシクシクって泣いてたりするんですよ。で、そのシクシクって泣いてるメンバーを、なんか生きている世界線の、はい、であろうエアリスが見てたりするんですね。
ゴ
ーほんで、なんかエアリスがそのみんなのそばを通ったら、レッドサーティーだけが、なんか何かを感じ取る仕草とかを含めたり、なんかそんな演出とかあって、なんやねんって、生きとんのか死んどんのか、幽霊なんかなんやねんってなるんですよ。意味わからへん、ほんまに。
いや、なるほど。ちなみに、この今のそのテンションで、沢さん的に、次の3は、手を出すのかい、出さないのか。
それはしますよ、当然。どうなる、どうなるんだいは気になるからね。
じゃあ、
それはもうエアリス、
成功しとるやん。
エアリス生き返る可能性があるじゃないですか。
成功しとるやん、やり方として。こう思うやつが次買ってくれるよねっていうやつなんだ。
成功してんのかな、
正しいじゃん。正しいやん、それ。話題にも。
それはね、成功とか正しさっていう話じゃないと思うよ、これは。
炎上商法みたいなもんよ。
正しいか、だって、それで莫大な利益を上げてるわけでもないから、成功とか正しいとかではなく、単に気になる人がいるってだけの話であって、事実として。
いや、それが、もうこんなんやったらもう次の3はもういいわってなってないやったら成功じゃない。
いや、それは当然こんなんやったら次は3を、次はもうしませんという人たくさんいるでしょうよ。ただ俺は、全員的な考え方で自分が納得するような結末があるのかなっていう風に思っているから、次も気になるってだけの話で、それは当然中にはふざけんなボケっつって、みんなとやるかっつって、そんな、やつもいるでしょう、それは当然。もう過激なやつになったら、スクエアになんか、電話かけてるやついるかもしれないですからね。
まあ、それは、電話かけてもいい気がするけどね。どなとんねんっていう意味ではね。
だから僕は個人的に、がっかりして残念やと思うけど、一末の可能性にかけて、次は、期待も少しあるよってだけの話やけど、それは別に成功でも何でもないじゃないですか。僕がたまたまそう思ってるってだけの話やから。
ダメか。
そういうやり方やったらいけないですよ、そもそも。だって、本当に。
俺もそう思うよ。思うけどね。
映画とかアニメやったら、100歩ずつっていいとしましょうよ、本当
に。そうなんよね。なんかそっちの手法を、になんか、そって、ゲームとして、なんかプレイヤーという視点で作られてない気がするな、やっぱり。
中途半端にゲーム体験をさせてくれないのが出てくるんですよね。なんか。
うん。
一番大事なとこやんかって、そこ、ゲーム体験として。でも、そこは切り離されて、もう、ストーリーを一方的に見さされる側なんだってなるわけですよ。
うん。いや、うん。なんか、今日聞いてて、そういうのすげえ感じる。
そんなこと、一作目はそんな感じじゃなかったんですよ、体感的に。もう運命を切り開いていくぜみたいな感じやったしね。作品のテーマ的にも。
うんうん。
切り開けてないじゃんってなるわけですよ。2作目で。
あってねえじゃんと。うん。なるほど。
結局運命切り開けてないし、翻弄されてるだけやし、よりクラウドはこっから、なんか頭がおかしくなっていくわけやから。
まあ、でもそうね、そういう意味ではさ、それこそ3でガラッと評価変わる可能性あるね。あ、こんなにこういうことしてたのみたいなのがあったら、3で。
そらね、僕も納得するような結末が訪れたら、うん、そういうことやったんですかと。飲み込みましたと。ね、よかったですって言ってる可能性多い
なりますよ。そうなんですよ。あれば、全然まだまだ巻き返せますよ。
はい。まあ、いつ出ることやらですけどね、
いつ出るんですか予定的にはどんな感じなんですか？
いつ出るんすかね？なんか、 いや、イベントとかでな、ほんにゃほんにゃ言ってるはずやから、いつで、いつなんや、いつとは言ってないのか、
うん。
2027年。
お、あと2年。え、だってもう、え、
リメイクはどうだるな、去年やからな。3年スパン
だ。ああ、なるほど。おっと、じゃあ、待てそうですね。
まあそんな感じでね。まあちょっと個人的には、2作目のその展開、ちょっと飲み込みませんでしたっていうことで。
うん、いや、それは無理だわ。いや、うん、本当は唯一の3作目では、なるほどっていうやつがあったら変わるけど、今聞いてたら、なんやねんっていう、なるしかない。
その考察動画を見て、仕組みとしては、はい、もしかしたらそうかもねっていう意味では飲み込みましたよ。ただそれとこれと話は別で、死んでるんやんけっていう、この気持ちは、どうしてくれんねんっていう。
ねえ。
まあそんな感じでね。
はい。
今回はそのことだけについての文句をずっと言ってきただけの話ですけど。
そうですね。もう、だいぶ中身同じこと言って。今回はこれ、本当に。まあまあ、しゃあない。
はい。
それぐらいなんかもう。言いたい。
そうですね。
言いたいとこという
。久々になんやねんって思いましたね。
はい。
では終わります。お送りしたのは、沢田信也と、
中野でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。